小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2019年7月4日の番組です。小坂さん、そういえば先月メルマガで、学会のためにヨーロッパに行かれてると書かれていましたけれども。
そうなんですよ、
無事に帰ってらっしゃったということですね、
今のね、ここにいるということはねそうなんですけど、いや、ヨーロッパでね、学会やるって久しぶりなんですけど、
いや、すごく素敵な響きですね。
あと、まあね、やっぱり遠いっていうのはそれだけ日にちも、まあ、もちろんその費用もかけるわけなんですけれども、やっぱり、いつも申し上げてることですが、まあ、そういう投資大事なんでね、ちょっと行ってまいりまして、まあ、いろんな意味で収穫があったかなというふうに思うので、
そうですか、
はい、
ではそのヨーロッパ、さらに学会のお話を、本日はよろしくお願いします。はい、各地で開催中のワクワク系マーケティング説明会、次の開催は7月11日木曜日が新横浜、7月22日月曜日が大宮、8月23日金曜日が大阪、8月27日火曜日が名古屋開催となっております。7月11日の新横浜開催はすでに満席で、受付を締め切らせていただいているかもしれませんが、どうぞダメ元でチェックしてみてください。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。さあ、先月小坂さんは学会のためにヨーロッパに行かれてたということですけれども、どのぐらいの期間行ってらっしゃったんですか？
まあ、行ってきたのは1週間ぐらいで。
でもそのぐらいかかりますよね、やっぱりね。
まあ、さっきも申し上げましたけど、遠いんでね、行くのに、で、行くのにかかるってことは帰ってくるのもかかるから、前後があるじゃないですか。で、まあ、学会っていうのは当然数日間で区切られてるんですけど、まあ、せっかくそこまで行ったら多少ね、一泊なり二泊なり、
そうですよね、
ちょっと遠泊して、普段あまり行かないようなところを、まあ、回りたいと思うじゃないですか。で、今回、まあ、ちょっとレアな場所でやったので、まあ、場所はちょっと伏せますけれども、
あら、そんなにピンポイントにレアな、
まあ、非常にレアですね。レアな場所なので、まあ、ましてやね、なかなか行く機会はないだろうという、思うんですよね。大体海外の学会って、特に博士論文書いてた時とか、海外での発表実績って絶対必要なので、そういうこともあってよく行ってたりしたんですけども、大体こう都市部が多いんですね。まあ、私よく行ってた海外の学会だと、シカゴとか、ちょっとこうリゾート入っててもサンディエゴとか、あるいはそのドイツとかフランスとかイギリスあたりの、まあ、都市部ですね。ロンドンとかパリとか、フランクフルトとか、まあ、そういうところになりがちなんだけど、まあ、どっちも大学があるんでね、そこになりがちなんだけど、まあ、珍しいんですよね、こういう、まあ、こういうって言っても今皆さんどっか分かんないんだけど、そのレアなね、
非常にレアな場所でやったと。
はい、そして小さな町で、まあ、いわゆる古都、古い都。
そうですか。
まあ、思うんだけど、その、まあ、学会での収穫っていうのは当然学会ですからいっぱいありまして、貴重なお話をいろいろ研究発表聞かせていただいたんですが、まあ、その学会で研究発表されていたことの一つでもあるんだけど、やっぱりそういうね、なんかこう知恵がある場みたいなね、
知恵がある場、
知恵がある場、そこにこう学会っていうのは、まあ、言ってみればこう研究をしてる人たちが集っている場じゃないですか。
そうですね、
で、まあ、集団ですよね。私が長く理事を務めている日本関西工学会も、まあ、千数百人という学会員が常時いて、で、関西工学に関して研究をしていると、でこういうその、まあ、集団的知性というのですが、こういう場に身を置いてないといけないなっていうのは感じるし、まあ、これいつも感じてるのでこういうことやってるわけですけど、と同時にそういう研究が発表されていくので、もうこう研究知見としても、なんかこういう時代、なんかこう教科書的なお勉強とか、 マニュアルになったものをやるとか、うん、あるいはこう誰かがやってうまくいったものを外側で真似られるようなレベルで真似てちゃんと結果出るとか、うん、そういう時代じゃないので、うん、なんか自分っていうののレベルをね常にこう上げておかないといけないじゃないですか、
はいはい、
でそういった時にこう、まあ、大きな括りで言葉を使えば、うん、学ぶってことなんだけど、
はい、
だからそういう集団的知性の中に身を置いてないといかんねというのが、うん、その今回の実感としてもそれから そこでの発表の研究知見としてもありまして、うん、
例えばその集団的知性の中に身を置いてこう何かを学びに行かれたわけじゃないですか、うんうん、小坂さんは、
うん、
例えばその学会で得られる知識が同じものだったとしてもその集団的知性の中に身を置くかそれとも小坂さん一人でその学会をの知恵を
読むとかね、
うん、読むとかっていうことでもそれは差はある。
いい質問だよね、はい、全然違うんです。
全然違うんです。
全然違うんです。全然違う。これはね今水野さんも絶句されてますけどこれ研究知見がちゃんとあるので、
はい、
うん、まあ本当に今回そういう研究知見をまたいくつも得られてるんだけど、うん、全然違うんですよ。
ちょっとだけ具体的に全然違う部分を、
まあそのね、うん、場の中に例えばそこに研究者がいっぱい集ってたりする中にいると、
はい、
こういるだけで違っちゃうんですね、はあ、こう無意識的学習みたいな言い方をするんですけど
無意識的学習、う
ん、まあ、論文読むと、うん、その同じ論文ので書かれた情報は入ってくるんだけど、うんうん、それはまあそれだけじゃないですか、
うん、
だけど例えばそこでその研究者が実際に発表していて、うん、で他の方が質問をしていてやり取りがあったりあとで大体発表終わった後もなんかこう会話するんだよね、
はいはいはいはい、
あるいはそのまあそれがパーティーみたいな場所でみんなで会話するとか、うん、そういうことが違うんですよ。
例えばそれがさあ勉強するぞ机に向かって話を聞いてというようなモードじゃなくても
そうそうそうそう
無意識的な中にそのやり取りの中で
違っちゃうんですよ。
はあ、なるほどなるほど。
そうそうそう、まあ、このね短い時間の中でこれを説明しきれるほど単純な話でもないんだけど、うん、まあ、あえて言葉で一言で言ってしまうとそういう無意識的な社会的学習なるものがあるので、うんうん、いかにそこその場にいることが大事かっていうふうに思うし、
うんうんうんうん、
一方でまあ今回そのことなのでね、うん、こう我々特に日本人じゃないです か、
はい、
だからすごく文化が違うでしょ、うん、ヨーロッパと、うん、まあ、日本だと日本のことはね当然京都とかありますけれども、うん、まあ、それが今度はヨーロッパの人にとってはものすごくレアな時空間だと思うんですが
です、ね、
うんうん、まあ、同じなんですよね我々から見ると、
うん
う
ん、
ものすごくその非日常的っていうか、
はい、
なんか圧倒的に時間の感覚も目に飛び込む全てのものが全く違う空間の中にしばし身を置くというのもいやいや最近やってないなっていうふうに思うとなんかまたこう南の島のリゾートでくつろいでるのとちょっと違うんだよね、
うんうんうんうん、
というようなこととこうダブルで気づきがあったかな。
なんかでも常にこう環境を含め知的好奇心を刺激されてそうな一週間ですねそれは。
いやそうなんですよ、
うんうん、
だから特に私日本人なので、
はい、
なんかこう倍々で良かったんじゃないかっていう、
うんうんうん、
まあ、もうヨーロッパの方にとってもそういうその小さな町、うん、ことっていうのはやっぱりまあ観光地でもあるので、
うんうん、
非常に思うところあるとか感じるところあると思うんだけど、
はい、
まあ、我々日本人から見るとあまりにも違うからね、
うんうんうん、
でもやっぱりこうセットのように作られてるわけじゃないから、
うんうん、
もうそこで暮らしてる人たちがまあ当然いっぱいいるので、うんうん、それでそんなにね世界中から観光客がわさわさ来るような場所じゃないんですよ。
もうどこ気になるでも素敵な場所だと
素敵な場所だと
まあでもお話伺ってるとやっぱり誰しもすぐにヨーロッパに学びに行けるわけではないと思うんですけれども、
そうね、
環境に投資するっていうのは大事なんだなってことが、
いやそうだと思うんですよ。だから宮田さんも、うん、日々忙しくされてるじゃないですか、
はい、
まあ、宮田さんのご活躍の賜物でちょっと海外でのお仕事もあったりするじゃないですか。
ね、ありがたいことにいただいたりしてますね、
うん、だけどやっぱりそれはお仕事なので、
うんうん、
そこでちょっとね息抜きできる若干の時間があっても、
うん、
なんかまたちょっと違うと思うんだよね。
そうですね、う
ん、まあ、もちろんその私の大きな括りの中では、
はい、
学会に行って貴重な 情報とか研究知見を得るということは仕事の一環ではあるんだけど、まあ今回はね、なんか言葉に表現しきれないレベルで感じたところがあってですね、何かそのこういう環境でそして集団的知性に直接触れられるような機会って、やっぱりこれ積極的に投資する価値がさまざまな意味であるなっていう、かこう変な言い方ですけど、知的好奇心をガンガン刺激されながら、さっき言ったその無意識的な学習も含めて、まあ目の前のその発表されていることの具体的な知見が情報知識として得られるってことだけではなくてね、さっき言った無意識的なものも含めて、そうガンガン刺激されながら入力しながら、なんか一方でガンガン精神が癒されているようなね、ちょっと不思議な体験。まあ、これ多分ねシカゴとかでやってるとこうはならないんじゃないかなっていうふうに思ったですよね。
なるほど、
まあ、そう考えると、うん、で同時に、うん、学会っていうのがなければ、うん、じゃあそういうその今度は今回のことのような場所に行けば、うん、じゃあ癒されるんじゃないか的に、うん、じゃあ時間作ろうとするかっていうと、うん、案外ね今みたいにこう、うん、日々忙しくしていると、はい、バクッとそれだけのために時間を作るっていうのもなかったり、うんまあ、自分の今までの傾向としてバカンスっていうと南の島に行ってしまうんだけど、なんか島ともちょっと違う気がするし、っていうようなことをね、なんかもろもろ思ったですね今回はね、はい、
あとでもお話を伺ってるちょっと安易かもしれませんが、やっぱストイックにもうずっとガリガリガリガリと仕事をして勉強をしてっていうような、うん、そのストイックさももちろん大事だと思うんですけども、うんうん、自分が心よく心地よく楽しく学べる環境に頑張って時間もお金も割いてみるってい
い気がしますよ ね、まあ、一つのね、うんはい、一つのそれは検討すべきことかなっていうことを私も思うし、うんうんまあ、これをお聞きの皆さんも、少し考えてみても自分たちなりにね、はい、それは一体どういう機会が作れるだろうかというふうに考えてみてもいいんじゃないかなというふうに思いますね、
うん、はい、ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学Presented by Oracle.